髪飾り。一。その時お稲は高尾山の上の松林の中でいつものように海を見ていた。享保二年の12月の半ば過ぎのことで、四五日前から雪もよいに重たく曇っていた空が、その朝珍しくカラッと晴れ、いかにも小春日という感じの暖かい午後だった。目の前に見える海の藍を溶かしたような色も、岩見方と呼ばれる入り江を囲んだ瀬戸ヶ島、矢部ら、馬島などの島々の投影も、どこやらのどかに眠たげである。住吉の隅に、スズメが巣をかけて、さこそスズメは住みよかろ。松林の向こうから聞こえてくる子供たちのわらべ歌を聞きながら、お稲の目は吸い付けられたように海の彼方を見守って動かなかった。もう一月余りというもの、午後になると決まってお稲はそこへ来る。しぐれの降る日もあり、激しく風の吹きつける日の続くこともあったが、お稲が海を見に来ないという日はなかった。浜の人たちはそれを見つけると、ああ、また新津屋のお稲様が船を見に来ていらっしゃると囁き合うのだった。今日も浜田丸の帰りを待ちかねていらした。おかわいそうに。そういう囁きはお稲に聞こえずにはいなかった。時には、
いくら待ってもダメだ。浜田丸はもう帰ってきはしない。
とあからさまに言うものさえあった。けれど、お稲はじっと唇を噛みしめて、そんなことはない。浜田丸はきっと帰ってくる。お父様はきっと帰っていらっしゃるに違いない。そう心の中で繰り返すのだった。父の勘右衛門が江戸へ行ったのは8月のことだった。石見の国浜田港には今津屋という大きな海鮮問屋があって、土地の物産から藩主松平家の御用まで一手に預かっていたが、その年から江戸へも開船することになり、それを新津屋勘右衛門がお受けしたのである。大半には物産が多いから大きな船があるけれど、小半はそれが少ないから船は皆小さい。大阪あたりでは浜田のちゃんこ船と悪口を言うほど浜田藩の船は皆小さい。